二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。3月4日土曜日、第9回二戸市埋蔵文化財センター発掘調査報告会が行われました。今回はこの発掘調査報告会の模様をお届けします。令和4年度の二戸市埋蔵文化財センターによる発掘調査の報告がメインですが、最初に鹿角市教育委員会大湯ストーンサークル館主任の赤坂さんによる縄文人の祈りについてという講演が行われました。まずはその講演の一部分をお聞きください。
ランプしたものです。遺跡の発見が昭和6年ということで、今年で遺跡発見から91年、まもなく2年になろうとするんですけれども、本日はダイジェスト版ということで、この5つの段階に分けて紹介していきます。まず、遺跡の発見が昭和6年のことでして、当時は原野の状態でした。大体公共工事によって遺跡が見つかるというケースがほとんどだと思うんですけれども、こちらも遺跡台地の上を水田にする担保にする計画の中で石が見つかります。そして大井環状列石に本格的な調査のが入りますのが昭和17年以降となります。鹿角市教育委員会が発掘調査を行う以前は計3回の調査が実施されていますが、中でも昭和26年7年の文化財保護委員会、今でいう文化庁ですね、こちらですね、この調査では初めて環状列石の、石の下の調査を行いました。ここでですね、その環状列石の中に組み合わされている石の下から土坑穴が見つかりまして、そこから人骨は出なかったんですけれども、この環状列石はお墓として使われたのではないかということが考えられるようになりました。でこの時の調査ですね、成果が非常に価値が高いということで昭和31年に国の特別史跡に指定されております。
ここから二戸市内の発掘調査報告の発表に移ります。二戸市埋蔵文化財センター鈴木さんによる発表です。
はい、紹介に預かりました、埋蔵文化財センター、の鈴木雄一郎と申します。時間は限られた時間にはなりますけども、今回晴山遺跡とですね、埋蔵遺跡のこちらの、説明をしたいと思います。はい、まず最初に晴山遺跡の方から書いて、縄文から中世の複合遺跡と書きました。今思うとやっぱりかなりたくさんの人が発掘調査やってるなっていうのが、分かる写真になっております。はい、で晴山遺跡は何で発掘調査を行ったかっていうことなんですが、基本的に発掘調査というのは2通りありまして、開発行為に伴う発掘調査とともに、久野城みたいにですね、どのような遺跡があるかを確認するための内容確認調査2つあります。基本的には多くはその開発に伴う、壊される前に図面とか写真とかを残して記録を残す記録保存という形の発掘調査になっています。調査の原因が区画整理に伴う緊急発掘調査ということです。調査期間が4月から11月までで、4つの調査区に分かれて1600平米ほど発掘調査を行いました。で晴山遺跡って今まで何回も発掘調査を行われているところなんですけども、 キーポイントがありまして、二戸市の発掘調査って、まあ、様々やられてるんですけど、キーポイントがこれなんですね。国道4号線建設、これ昭和50、これはですね、今の県道の、旧国道4号線がもう渋滞で大変だってことで、西手に国道4号線、これをバイパスなんて言って、これをですね、もう二戸市を、南北に縦断するような形で発掘調査を行ってまして、これは県のセンターで行うんですけども、まあ、昭和50年代に、このバイパスの発掘調査がもうやられてですね、すごい数の、遺跡が出てまして、この晴山の遺跡の近くでは、弥生時代の、住居の跡とか、古代以降、まあ、あの平安時代よりは後の溝の跡とかが見つかったと報告があります。で、晴山遺跡はですね、もうあのこの川のためにこっちも一戸になって、まあ、隣の一戸町さんになるんですが、もう真部地川の少し北側になります。こちらにあの小上岩、女神岩があります。もう本当に狭い、一番南手に、あの市の南手に位置するところでございます。晴山遺跡って実はこの上里遺跡群っていうところの、一つの遺跡になっております。もう見てわかる通り、石切所のほぼ南側がもう全部遺跡に近いっていう形になっております。はい。で、北側は遺跡ないのかって言ったらそんなことなくてですね、今の駅前で区画整理に住んでいる小布の木遺跡、先日の試掘でもあの縦穴の住居跡見つかってますし、この前工事、まあ、これ現地説明会でも何回もあった前工事遺跡ってこちらにありまして、まあ、古代の平安時代の集落遺跡ということで、今までも200棟くらい、住居が出ています。はい。この北には中曽根というまたの奈良時代、特に奈良時代の遺跡ですね、見つかっております。ひげも塚はですね、ここにありますよ。これもバイパスの時にあの、弥生の、遺構が出ております。で、晴山遺跡、今回は4つの調査区に分かれてまして、45時と47、48はこの晴山遺跡の北側に位置します。46時だけはちょっとあの一番端の西手のところに位置しております。はい。では最初に45時調査ということで、あの、まあ、区画整理の発掘調査なので、家を動かして調査して、そこに、造成して家建ててということで、あのパズルですね、そのような発掘調査になってなので、こういう狭いところを掘っているような形になっておりました。非常に面白いのは、ここ実はもともと道路だったところで、まあ、水道管入ってますけど、ここに市道がありました。二戸市の市道ですね。で、住所がこっちがあざ晴山、こっちがあざ諏訪前、つまりここでちょうど住所が変わるんですね。何か意味がありますね。はい。何か分かりますかね。実はこれおそらく馬の頭骨で、これ多分馬の歯なんですよ。ちょっと見づらいんですけども、これが歯が出てますし、これちょっとあの頭骨が潰れたような状態で、すごくこの馬の頭だけ出るんですね。っていうのが、あの体はあまり出ないですけど、頭だけ出るんですね。はい。はい。で、これ今までその周辺の45時周辺にの堀の状況を見てみますと、このように、旧あざ諏訪前とあざ晴山の境にですね、溝があるんですね。ってなると、何かしらここ今の住所が昔からあるかは分かりませんが、何かちょっとで、あの土を見ると一気に埋まったような形なので、水が流れた用水路というより何かを区画する、こっちは晴山だよ、こっちは諏訪前だよっていう形の区画するような溝の跡なんではないのかなという想定ができます。はい。で、46時、一番西手のところにですね、大方崖ですね、まあもう10年以上前に崩れてしまってあれなんですけども、ちょうどまあ風光明媚な山が見えてると。で、ここにもですね、堀が見えてますねというところです。あと、こちらには縦穴の住居跡で、こっちの水はもしかすると先ほどの堀と同じような13世紀代の溝とか堀なのかなと思うんです。こっちの住居は全然古くて奈良時代、8世紀代の、縦穴住居がポツンと1棟だけ見つかっています。まあ、先ほどまだ図面に戻ります。東から見た堀の、ここから何が出たかってもう大体分かってきましたね。はい。また馬の 頭が、うん、ですね、これ歯ですね、これこういうのが出てくるんです。まあ、ちょっと理由まではあれなんですが、何かちょっと馬の頭骨を意識的に埋めてるというのか、まあ、捨ててるというよりはなんか埋めてるような感じがしますけど、こういうのが出てきます。で、これ実は今まで初めてじゃなくて、先ほど説明した諏訪前でも同じような出方が出ております。まあ、馬産地、この辺が馬産地というのも何か関係あるのかもしれませんが、直接的なつながりとしてはまだちょっと検討材料になる、検討しないといけないのかと思います。
晴山地区の発掘調査について発表の一部分をお聞きいただきました。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回はまたしても先週に引き続きまして、先週がね、天台寺組曲の第2章をお届けさせてもらったんですけど、まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲なんとあそこで作ったんですよね。今回は第3の章、ね、あの天台寺ね、皆さん多分行かれたことあると思いますが、そこに寂庵ってありますよね。あの寂庁さんがいらっしゃったとこですかね、うん、動画とかね、いろんなもので見てて、あとテレビとかね、出てるのも見てると、なんか面白そうな人だなっていう、なんか話楽しそうですし、なんかね、いろんな経験もされてて、うん、なんかそのイメージと、あとその境内でね、まあこんな感じで、なんかこう、ちょっと、まあ、ちょっぴりコミカルというかね、なんかかわいらしいというか、なんかあの人もなんかね、まあ、かなり大先輩でありますけども、なんかすごい可愛らしいところもあるんじゃないかなと思いますので、なんかそういうイメージでね、第3の章は寂庵ということで作りました。どんな曲かっていうと、こんな感じです。というような感じでね、ちょっと今回はね、曲の方が短めでしたけども、しっかりアレンジされたものは途中ちょっとね、アドリブで遊んだりとかね、いろんなこととか、まあ、いろんな風景をね、描写してやったりもしてますので、まあ、この曲がね、これがどんな風に仕上がってるのかなというのも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
第9回二戸市埋蔵文化財センター発掘調査報告会の模様をお届けしている今回の二戸宝探し、引き続き二戸市埋蔵文化財センター鈴木さんによる発表をお聞きいただきます。晴山地区に続いては舞沢地区の発掘調査についての発表です。
はい、で舞沢遺跡群の発掘調査もさっきと同じです。 国道4号線を建設する時の緊急発掘調査で最初に発掘調査を行いました。この時にですね、今回の住居と大体同じ時代の、建屋の住居跡が多く見つかっています。他にもですね、縄文時代、の早期の祀ったの尖った縄文土器とかが出てます。あと後期の初頭の段階のが見つかってます。あと中世のも見つかってます。でそれが今回、その時の発掘調査図面を見ますと C 地点なので長瀬 C 遺跡、長瀬 D 遺跡としてまして、で今回の調査に近いのはこの D 遺跡の方でして、ここの図面を見るとこれが縄文時代の住居、これは多分中世の建屋なんですかね。あ、これは奈良時代の住居なんですけど、面白いのはポツンポツンポツンポツンポツンっていう感じで、これ重なってないのでかなり近い時期、まあ、同時かは分かりませんがかなり近い時期にこの住居があったのかなと思います。で後でまた言いますけども、これがだいたい南北なので、かまどがそうですね、北西方向にかまどがあります。今の住居もそうですけど、やっぱり日当たりのいい方に窓を開けたりとか、そういうのもあってですね、こっち入り口の方は明るくしたいのかなっていう意識が見られます。これが、1号建屋の住居跡の状況です。地窟の跡調査をしてきれいに土を上げるとですね、ここの明るい土が、まあ、私なんかで地山っていう言ったりします。元々の土のことを地山と言います。こっちとこっち明るい土ですけど、おやおや黒いなってなると、この辺りが住居かなっていうふうに思われます。でここに白いのが少し筋で見えてますけど、これはですね、十和田湖ですね。十和田湖っていうのはもう、今までの歴史上何回も噴火してて、今言ってる水たまりみたいな湖、もう湖になってますけど、よくよく見てみると半島みたいなのがあって、あれ全部カルデラなんですね。はい、まあ、行かれた方は分かると思います。それが915年平安時代にですね、大噴火をしまして、それこそ数野の方では、土石流という形で出てきますが、こちらの方は火山灰が降りました。でこの、ところを掘っていくと、ここに真ん中に土残してベルトって言ったりします。これ残していくと火山灰が全面に広がる状況が確認できました。これって意外にこれを見ると県内の人だと、あ、美濃屋っぽいねっていう、実はこれってなかなかありそうでないんですよ。実は火山灰こんなにきれいに入るような状況で、このベルトを取ってみますと、見えますかね。これ黒いの全部炭です。炭、実はここにですね、4日かかるように炭がありました。もう全部炭、あと間にボツボツったのが全部土器です。 めちゃめちゃって今日いっぱい使ったのめちゃめちゃ出たんです、土器が。めちゃめちゃ出たっていうのは、面白いのは大きい土器だけではなくて、関係の土器、割れてない土器だけではなくて、細かい土器もたくさん出ております。はい、でここがですね、なんか石とか粘土がごちゃごちゃってなってる形でした。でよくよく見てみると、これこの辺を少しきれいにしたのはですね、ここに石が転がってます。これ石です。石と白い粘土が、このこっちが煙出しの穴、煙突の穴ですね、の先がこっちになりまして、西の方に煙出しの穴がありました。使った石が、割れた状態でなっております。なんだこれ、全然残り良くないじゃないかと見えますが、私から言わすとすごく残りがいいんです。なぜかと言いますと、もちろん土の下だった、道路の下だったんで自重で、おそらくこの煙出しの穴を全部掘った後に石を並べて天井に石を置いたような形に、これも天井にあった石が崩れてしまったんですけど、ここに袖の石があったりしたんですけども、これが潰れた状態で、だからどのように壊れたかもそうなんですが、どのような石材粘土を使ったのかっていうのが分かりやすいものになっております。で全部取るとですね、ここに焼けた土と石がだーっとこう並んでました。天井にもともと多分この最初にこの土を掘って粘土と石を張って、その後に天井に石を並べて張るような形を、あえてどういう理由か分からないんです、基本はトンネル状に掘るだけなんですけど、何か理由があってこういう掘り方をしたようです。 炭の中にここにゴロンと転がってまして、あの土器って基本は割れちゃうんですよ、土の重さで。だけどこの土器はですね、ひびは入ってたんですが、きれいに出てきました。大体20センチくらいの土器でして、あのいい仕事してるんですよ。すごくきれいに、わざと面をきれいにしてるんですね。こういう土器が出ております。大体20センチ逆さに出てました。これもきれい、いい仕事してるんですね。きれいに磨いてですね、やってる土器になってます。
前沢地区の発掘調査の発表の一部分をお聞きいただきました。続いては二戸市埋蔵文化財センター佐藤さんによる九戸城跡の発掘調査の発表です。
はい、私は佐藤と言います。縁もゆかりもない二戸にやってきて早5年になりますが、私は、主に史跡整備に伴う九戸城の発掘調査を、5年近くやっています。で、昨年度からですね、九戸城の中でも石田跡での調査をしてますので、その部分の本年度の成果のところを紹介したいと思います。今回九戸城は大きく3箇所調査をしています。で、資料の方には細かくそれぞれがどれぐらいの面積かというふうに出してますが、こちらでは全体の総面積の方で出しています。で、今回、20分と時間が限られてますので、その中でも成果のあった石沢建てと二の丸絡めて小口の部分の調査成果について主に説明をしたいと思います。で、石沢建て昨年度から調査をしてるんですが、それの大きな目的というのは、今までですね、地元の方だと、昨年度からずっと整備していて、なかなか本丸入れないねという話もあったりするんですが、あの部分、本丸二の丸の整備の中心は、南部市の城になった福岡城ですね。それもやはり九戸以降に東北地方でも、古い段階の石垣が残るお城というところで歴史的に価値が高いので、その部分の整備を進めている場所になっています。で、目的としては大きく2つあります。1つは車の構造の解明、石沢建がどのような目的で、利用された車であるのか、例えば家臣の屋敷地があるとか、あるいは何か倉庫のようなものがあるのかとか、あるいは工房としてですね、家事とかのような工房とかとして利用されていたのかどうなのかというところですね。あとは、車の利用自体が、今のところは福岡城の時代には使われてないというふうに言われているんですが、改修自体はされていないけれども、やはり二の丸の絡め手に近い位置にあるので、何かしらの利用されている可能性は否定はできません。ですので、車自体がどれぐらい、いつぐらいですね、利用されてたかというところも確認する必要性があるので、福岡城、九戸城両方使われているかどうかというのを確認というのは大きく目的として挙げています。で、今回の調査で見つかった遺構として断定できたもののみなんですが、大きく3つあります。1つが縦穴遺構で、土構穴ですね、何かはちょっと分かってないんですが、穴と小焼け土の痕跡の、大きく3つあって、6基、2基、13基というふうに確認が取れて次第です。で、先ほどの鈴木の方の調査では、全体的に掘って建物の跡とか出してるかと思うんですが、今回の調査そこまでしていません。理由はなぜかというと、鈴木の調査っていうのは建物を建てるとか道路を作るというところで、遺跡を破壊する危険性がある場合の調査になります。九戸城の場合は史跡になってますので、そういった破壊行為が起こる場合は、ごくごく稀になってます。ですので、基本的に遺跡の調査そのものも破壊行為になります。なので、例えば今年全部掘ってしまいました、で、例えば最新技術が出てきて20年後30年後とかに新しいことが分かる可能性があったと、でも全部掘ってしまったからもう今分かりませんというふうになってしまう恐れもあるので、基本的には必要最低限で調査掘る掘り抜いて、どういう建物があるかって確認をするにとどめる。で、将来20年後30年後100年後かもしれませんが、最新の技術でもより精度の高いものが分かるような段階で再度調査できるような形で追認できるような形にする必要性があるので、極力掘らないという調査方針で進めています。ですので、ああいうような形のどういうものが埋まっているのかっていう中継とか縦穴遺構とかの配置のみ をとどめる形で今年度の調査、石田跡での調査は終了している次第です。でその中でも、まあ、出てきている遺物があります。で大きくお城の時期のものとしては陶磁器類ですねがあります。でどういったものがあるかというと青磁、白磁、まあ、焼き物詳しい人だとは聞いただけで、あ、中国産のねって思うかもしれませんが、これは中国とか、まあ、大陸の方から運ばれてきた陶磁、もたらされた陶磁器、焼き物になります。あとは、まあ、瀬戸美濃とか、まあ、日本で焼かれた焼き物、これいずれも、まあ、お城が使われてた時代のものになります。でこういったことがどういうことが分かるかというところなんですが、まあ、出土遺物今回中世だけ挙げてるんですけど、実は縄文のものも出てますし、まあ、先ほどの、鈴木の調査で出てきたような古代の、まあ、住居も出てましたけど、久野以上の石田畑とも同じ縄文の住居ですが古代の住居が出てます。あと先ほど紹介したお城の時代に伴うようなものも出てきます。ですので、まあ、その部分で、まあ、今回の調査では、まあ、具体的に遺構どうのっていうのはまだ掘ってないのでわからないんですが、遺物からだと、まあ、縄文古代中世というふうに石田畑という場所が使われていたということが分かっています。で今後の課題としましては、石田畑についての課題としましては、その縦穴以降へ土工ってまだ掘っていません。ですので本当にそれがそういうものなのかというところと、あとはそれが、まあ、お城の時代だというのは分かっているんですが、果たして福岡城の時代なのか久野城の時代なのかというところの検討が必要になってきますので、まあ、その部分も来年度以降に調査をして確認をする必要性があるところになっています。あとはですね、今回ちょっと検討中でまだ出せてないんですが、柱の跡がいっぱい出てます。でそれがどういう建物だったのかとか、あるいは柵だったのか塀だったのかというところはまだ検討途中ですので、そういうところも検討が必要になっています。石田畑の調査は以上がなっています。
残念ながら放送時間の関係上、いずれも発掘調査報告会での発表の一部分を抜粋しての放送とさせていただきました。晴山地区、舞沢地区、久野城跡、今年度の発掘調査について興味深くお話を聞きました。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。